は1時30分を回りました。さあ、代わってはゲストコーナーです。今日は防衛省自衛隊広島地方協力本部尾道出張所の広報官でいらっしゃいます西原隆さんと、同じく広報官でいらっしゃいます湯浅真由子さんをお迎えしています。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨日打ち合わせに来ていただいた時にはお二人ともね、あのスーツで来られてたんですが、今日は湯浅さんは制服で、はい、それから西原さんは迷彩服で、はい、めちゃくちゃかっこいいです別人のように、はい、さあ今日は身近な防災について日頃気をつけるべきことというテーマでね、お話をいただきたいと思っていますが、まずはあのお二人の自己紹介をお願いできますか。
はい、
はい
はい、まずじゃあ湯浅さんからお願いします。
はい、尾道出張所広報官をやっております、陸上自衛官湯浅真由子と言います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
出身については尾道です。災害派遣の経験については、呉の水道管破裂の際の、指揮所活動、またあの西日本豪雨においては、被災地域の偵察や物資輸送、また指揮所活動などをしておりました。
はい、ね、なんかちょっとこうね、実際に現場に行かれたんだなっていうのがね、すごくこうずしっと今ね来ましたけれども、西原さんも自己紹介をね、はい、お願いいたします。
は
い、
同じく西原と言います。私についても陸上自衛官です。派遣経験につきましては、阪神大震災での、人員捜索、
うん、
で、最近であれば東日本大震災、あとは平成26年8月豪雨と西日本豪雨での指揮所活動などしてきました。
はい、ね、あの災害現場で実際に活動されたことのあるお二人にね、今日は貴重なお話をお伺いしていきたいと思います。で、まあ、もうすぐ梅雨の季節もやってきますけれども、まあ、一番こう私たちがね覚えているのは平成30年の、まあ、広島県でも大きな被害が発生した西日本豪雨、うん、こちらがねありましたけれども、
はい、はいはい、西日本豪雨災害では河川氾濫や土砂災害による広域甚大な被害が発生し、上水道や通信等のライフライン被害と交通障害などの影響もあり、平成の豪雨災害として死者数が200人を超える大きな被害でした。
はい、
尾道についてもほぼ全域で断水だったと思います。一部の地域では土砂崩れ、死者も出たと思います。
はい、
はい、平成の豪雨災害として、あ、すいません、広島県については、はい、土砂災害区域ダントツ1位ということを皆さん知っていたでしょうか。
うん、はあ、そうなんですね。
はい、
はいはい、ということで、まあ、あのこういった、ね、大きな被害が発生したり、まあ、今年も新年から大きな地震が、ね、ありましたけれども、こう防災っていうのはこう常に意識していないとちょっとこう忘れがちに、ね、なってしまうんですが、今日はあの身近な防災について日頃気をつけるべきことはどんなことなのかというのを、ね、あの、
はい
はい、ご紹介いただきたいと思います。
はい、そうですね、災害についてはいつどこで起こるか分かりません。
はい、
一瞬にして多くの人命や住宅の財産を奪ってしまう恐ろしいものです。うん、大きな地震や豪雨などの自然現象は人間の力では食い止めることができませんが、災害による被害は私たちの日頃の努力によって減らすことが可能です。
はい、
そのために災害の備えがとても大切になります。
なるほど。はい、そして実際ね、災害に備えて何をすべきかというのをご紹介いただけますか。
はい、災害の備えを考えるときに自助、共助、公助の3つに分けることができます。皆さん知っているでしょうか。自助については、自分の命は自分で守る。共助については、地域、学校や身近にいる人同士が助け合う。公助については、消防、警察、自衛隊、市役所等の活動を言います。災害発生時では自分の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助こそが災害による被害を少なくするための大きな力になります。
はい、
ただし身の回りの人を助けるにはまず自分自身が無事でなければなりません。
そうですね。
自助があっての共助です。災害が起きてからでは間に合いません。普段できていないことを災害時に行うことはできません。平時から自分でできること、家族でできること、ご近所と力を合わせてできることなどについて考え、いつ起こるかわからない災害に備えておくことが大切です。共助といっても隣近所も被災していて助け合いが困難であり、公助といっても自衛隊や警察等が被災した住民一人一人のところまでは困難であり、自助の割合が高くなってきます。よって自分自身は自分で守ることが防災の基本となります。
はい。さあ、そして災害に対するね、ご家庭での備えを今一度お願いしたいということで、具体的にどんな備えが必要なんでしょうか。
はい、まずは、防災マップ等の活用です。
うん、
特に尾道市の、ハザードマップを活用して、
はい、
避難場所や避難経路を確認していただければと思います。
はい。
であとは、皆さんも、事前に準備されて、されているとは思いますが、
うん、
食料、飲料、生活必需品などの備蓄、
はい、
であとは、非常持ち出しバッグの準備、家具の置き方や、転倒防止対策とかっていうのも大事だと思います。
はい、
であとは家族同士の、安否確認方法の決定等をして事前にしてもらえればなというふうに思います。
うん、そうですね。はい、なんかこう、まあ、生活必需品っていうのは特に一人一人必要なものって違いますよ ね、
ね、
はい、小さなお子さんがいらっしゃるお家ではこんなものとか、高齢者の方はとか、
はい、
お薬が必要な方とか、本当に自分に必要なものっていうのをね、用意しておくというのがね、はい、大切ですね。あとさっき家具の置き方っていうふうにねおっしゃったんですが、私兵庫県に住んでいましたので、阪神大震災の時にね、はい、今でもやっぱり寝室 の、 家具の置く場所をすごい気にするんですけど、やっぱすごい大事ですよね。
そうですよね。やっぱりもし倒れたらっていうことをやっぱ考えてれば、やっぱり最近はそういう、転倒防止器具とかっていうのは、はい、どこでも売ってますもんね、ホームセンター等で。
そうですね。
はい、まあ、しっかり活用していただければなというふうに、はい、思います。
できればね、もうそのなんていうんですかね、自分のこう頭付近に家具が倒れてくるところには寝ないとかね、はい、本当はそれが一番いいですけど、そういうグッズをね利用するというのもね、はい、大切ですね。なんかちょっとこうね、平和な日が続いているとこう、ね、防災についてちょっと忘れてしまうんですけど、やっぱりねこうやってまた教えていただくと、ちゃんと気を引き締めないとっていう風にね思いますから、
はい
はい、ぜひ皆さんもしっかりと、防災備えていただければと思います。じゃあ最後にそれぞれお二人に一言ずつ皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、じゃあ災害を未然に防ぐには皆さん一人一人の意識が大切だと思いますので、ぜひ身近なところから備えをよろしくお願いします。
はい、じゃあ西原さんもお願いします。
はい、僕の方は、携帯やラジオ等ではテレビ等ですね、警戒レベルに応じた避難情報を速やかに確認することができますので、そういうのをですね、
はい、
聞いた場合についてはですね、早期の、避難をするようお願いをいたします。
はい、もうね、避難してそれがフライングになっても全然いいですもんね。ぜひ皆さんも気をつけていただければと思います。
はい、
はい、今日は貴重なお話をいただきました。防衛省自衛隊広島地方協力本部尾道出張所から広報官でいらっしゃいます西原隆さん、同じく広報官の湯浅真由子さんに、身近な防災について日頃気をつけるべきことというテーマでねお話をいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもすいません、ガチガチでしたね。
そんなことないですよ。ありがとうございました。
はい、失礼しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。